入眠夜話。あなたは自分で自分の能力を適切に評価できているでしょうか。そんなものは自分の心の持ちようであるという考え方はもちろんあるわけですが、人の能力というのは大抵他人との比較によって評価されるものです。例えば、あなたには速く走る能力があるかと問われたら、何の基準もなく能力があるとは答えにくいでしょう。普通は、例えば50メートル走の平均的なタイムなどを思い浮かべて、それよりも速いか遅いかで自己評価をするはずです。このように、ある程度一般的な平均といいますか、レベルといいますか、そのあたりの見当がつけば、それと比較することで、自分の能力をある程度適切に測ることができますし、また他者からの評価もそこから大きくかけ離れるということはないでしょう。要は、学期末テストの点数や年収など、平均や中央値が数字ではっきり確認できるものに対しては、適切に自己評価することはそれほど難しくないと言えます。では、平均がつかみにくい場合はどうでしょう。例えば、目の前に置かれたたくさんの積み木をすべて使って、できるだけ早くピラミッド型に積み上げてください。あなたを含めた100人が同時に離れた場所でこの作業を行っています。と言われた場合です。ちょっと前もって平均的なスピードを推し量るのは難しそうです。この場合は、まずはやってみるしかありません。そして挑戦の結果、あなたはまずまずのスピードで積み上げることができたと感じたとします。さて、あなたは100人の中で、だいたい何番目ぐらいにこの積み木を積み上げることができたと思いますか？つまり、どう自己評価するでしょうか？というわけで、今宵の夜話は、自己の過大評価、ダニング・クルーガー効果。今回は過大評価というタイトルですから、自身の順位といいますか評価をやや控えめにイメージした方も多いかもしれませんが、実は精神的に健康な人は基本的に、例えば物を考える能力や技能、性格などについて、自分は平均よりも少し上ぐらいだな、と捉えるものだと考えられています。平均とは、ざっくり言えばその集団の真ん中ですから、ほとんどの人が平均より上ということは、実際にはほぼありえないわけで。つまり人は自身の能力を実際よりも過大評価する傾向にあるということになります。人が自分は平均以上であると考える傾向は、 レイク・ウォビゴン効果と呼ばれています。これは架空の町、レイク・ウォビゴンに住む人々について語られたアメリカのラジオ番組、レイク・ウォビゴンニュースに由来する言葉で、この番組の女性が皆強く、男性は皆ハンサムで、子供たちが皆平均以上に成績がいい、レイク・ウォビゴンからのニュースをこれで終わります。という決まり文句から取られたものなのだそうです。最近は高齢ドライバーによる自動車事故がクローズアップされていますが、高齢者を含め、ドライバーの多くが、自分は平均的ドライバーより運転がうまい、と思っているというのは有名な話ですし、夫婦に自身の家庭での家事への貢献度はどの程度かと、その負担割合をパーセンテージで問うと、大抵の場合、二人の合計が 100% を超えてしまうという現象もよく知られています。人の心にこの認知バイアス、つまり偏りが存在することは古くから知られていましたが、これを実験で確かめたのが、アメリカ・コーネル大学のダニング博士とクルーガー博士です。両博士は学生たちに3種目のテスト、具体的にはユーモア、論理的思考、英文法についてテストを受けてもらい、その後、自分の成績が全体の中でどの程度の順位に位置しているかを予想、つまり自己評価してもらいました。なお、この中のユーモアというのは、いわゆるアメリカンジョークの類で、それを理解する基礎的な教養がなければ、それを面白いと感じることができないものです。その後、その自己評価と実際の成績を比較したところ、実際の成績がいい学生たちについては、それほど誤差なく、自己評価ができていたことが分かりました。また、成績の特にいい、上位の学生たちは、実際よりもやや自己評価が低い、という結果も出ました。これは、自分ができるのだから、他の人もできるだろう、という意識からだと考えられています。そして、最も実際の成績と自己評価の誤差が大きかったのは、特に実際の成績が悪い学生たちでした。ご想像通り、実際の成績よりもかなり自己評価の方が高かったのです。例えば、ユーモアの成績が下位 25% 以内のかなり成績の悪かった学生たちは、平均すると自分は上位 40% 以内にいると自己評価していたのです。つまり、もし100人の学生がこのテストを受けていたら、実際の結果は75位以下なのに、多分自分は40位以上だろうと自己評価していたということになります。こういった傾向はユーモア以外のテストでも同じように見られました。この能力の低い人ほど自分の能力を過大評価するという認知バイアスは、二人の名にちなんでダニング・クルーガー効果と呼ばれています。なお、この傾向には地域的な偏りが見られ、 日本を含む東アジア地域は欧米に比べて低いようです。つまり欧米人の方が自己評価が高い傾向にあるということですが、これにはドーパミンなど神経伝達物質の分泌量が関係していると考えられています。さて、この実験結果に対する博士たちの結論はなかなかに辛辣です。それは、能力の低い人はそれゆえに自分の能力を正しく評価できず、また他人の能力も正しく評価できない。ゆえに能力の低い人は自分を過大評価するというものでした。この辛口の結論ゆえか、2000年にはこの実験をまとめた論文がイグ・ノーベル賞を受賞しています。イグ・ノーベル賞は日本人が何度も受賞していますからご存知かと思いますが、ノーベル賞のパロディーといえる賞で、人々を笑わせそして考えさせてくれる研究に贈られるとされている賞です。さて、この実験の結果を見てあなたは何を思ったでしょうか。この実験結果に対する解釈は様々です。ストレートに、だから能力が低い割に偉そうに上から目線で講釈を垂れる人がこの世には溢れているのだと捉えることも間違いとは言い切れないでしょう。もっとも、そういった人を見下したような考え方をすること自体が自己を過大評価しているがゆえである可能性もまた捨てきれませんから、この捉え方を堂々と口にするのは少し勇気がいるかもしれません。何せ自己の過大評価は誰もがしてしまう可能性のあるものだからです。一方、人が自分の力を信じて未来を切り開くのに、この錯覚が重要な役割を果たしているとも考えられています。例えば、私ならこの社会をもっとよくできると考えて政治家を志したり、あの程度のお芝居なら自分にだってできると考えて俳優を目指したり、といったような何かにチャレンジするための動機の一つは、大抵の場合、残念ながら自分の能力への錯覚や勘違いと呼ばれるもので、つまりダニングとクルーガーさんに言わせれば、その分野の能力が低いゆえに自分や他人の能力を正しく評価できず、自分を過大評価した結果だと言えるでしょう。これをバカだなぁと捉える向きもあるでしょうが、ここで言う能力が低いは、つまり未開発、未成熟だと捉えることもできます。特に思春期には周りがみんなバカに見えるといったことはよくありますが、人にこの知らぬがゆえの自信過剰、無鉄砲さがなければ、これまでの人類の発展はなかったかもしれません。未経験者はこの程度なら自分もできるだろうという根拠のない自信を抱いてその世界に飛び込み、経験を積むにつれて先人の偉大さと自らの未熟さを思い知らされるものです。そして そのうちの幾人かは、多くの場合偶然、その才能に恵まれていて、その分野における新たな境地を切り開いていくことになるでしょう。ですから、こういった認知の偏りは、人にとってある程度必要なものとして備わっているのかもしれません。ただ、自分の能力を過大評価するばかりで、何も学ばず、何も行動しないまま、批判ばかりを続けていたら、それはやがて未熟ではなく、本当の意味で、能力が低い存在として扱われるようになってしまうかもしれません。ダニングさんとクルーガーさんによる実験では、成績が悪く、自己評価だけが高い学生に、その分野の指導を施した結果、それを理解できたかどうかにかかわらず、その学生は自己評価を以前より適切に行うことができるようになりました。つまり、ユーモアについて学んだ学生は、ユーモアに関する自分の能力をきちんと適切に評価できるようになったということです。ですから、もしも周りが愚かに見えて仕方がないのなら、ひょっとしたらそれに関して私たちは未熟ということなのかもしれません。そのことについて学び、経験を積めば、もう少し自分も周りも適切に評価できるようになるのかもしれません。最後に、シェイクスピアのこの名言を、このお話の締めといたしましょう。愚か者は、己が賢者であると思い込むが、賢者は己がいかに愚かであるかを知っている。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。